マルコの福音書5章1節から20節。こうして一行は湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに、汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いていて、もはや誰も鎖を使ってでも彼を縛っておくことができなかった。彼はたびたび足かせと鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり、足かせも砕いてしまい、誰にも彼を押さえることはできなかった。それで夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたのである。彼は遠くからイエスを見つけ、走ってきて拝した。そして大声で叫んでいった。いと高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか？神によってお願いします。私を苦しめないでください。イエスが、汚れた霊よ、この人から出て行け、と言われたからである。イエスが、お前の名は何か、とお尋ねになると、彼は、私の名はレギオンです。私たちは大勢ですから、と言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでください、と懇願した。ところで、そこの山腹では、おびただしい豚の群れが飼われていた。彼らはイエスに懇願して言った。私たちが豚に入れるように豚の中に送ってください。イエスはそれを許された。そこで、汚れた霊どもは出て行って豚に入った。すると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖へなだれ込み、その湖で溺れて死んだ。豚を飼っていた人たちは逃げ出して、町や里でこのことを伝えた。人々は何が起こったのかを見ようとやってきた。そしてイエスのところに来ると、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が、服を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちは、悪霊に疲れていた人に起こったことや、豚のことを人々に詳しく話して聞かせた。すると人々はイエスにこの地方から出て行ってほしいと懇願した。イエスが船に乗ろうとされると悪霊に疲れていた人がお供させてほしいとイエスに願った。しかしイエスはお許しにならず彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。そして、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。それで彼は立ち去り、イエスが自分にどれほど大きなことをしてくださったかを、デカポリス地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。宣教です。主があなたにと題して、大高牧師より宣教をしていただきます。
お祈りをいたします。全能の父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。すぐる一週間の歩みもあなたが私たちと共にいてくださり、守られ過ごすことができましたことを心から感謝をいたします。世界に目を向けますと、コロナウイルスの問題で混乱があります。中国をはじめこの日本においても感染された方がおられます。神様、どうかすべてを司っておられるあなたがこの問題を収束へと向かわせてくださいますように。またこのような課題を通して、もし何か私たちが気づかなければならない点や悔い改めなければならないことがありましたならば、お教えくださいますように。また神様、このような課題が起こっているとき、 私たちがクリスチャンとしてこの世に置かれていることの意味についてもまた考えさせられます。どこまでも自分中心になりやすい私たちでありますから、どうか聖書が教えている隣人への愛を、隣人を愛する教えを私たちに今一度思い起こさせてくださって、その教えに立つことができるようにお助けください。私たちの隣人、それは聖書ではすべての人が隣人になることを教えてくださっていますから、どうか中国の方への愛を忘れることがありませんように、愚かにも裁くような態度に出ることがないようにお助けください。いや、すでに神様、そのような思いに支配されていたことも告白せざるを得ません。どうか隣人を愛することができない罪をお許しくださり、愛のない者に主の愛をお与えくださいますように。そしてこの時、私たちがキリストの愛に立って行動することができるよう、一つ一つの行動に気づきを与えてくださいますように。またこの問題に対処する政府関係者、医療関係者、また公共交通機関の方々を主が特別に憐れんでくださって、守りをお与えくださいますようにお願いいたします。また感染された方々が速やかに癒されていきますようお願いをいたします。また神様、今日の礼拝に来たくとも来られない方々がおられることを覚えます。体の弱さを覚えてお休みしている方々に主が御手を差し伸べてくださって、回復へとお導きくださいますように。またご家族の病のためにお休みしている兄弟のうちにも主の支えを与えてください。また神様、今現在国家試験を受けている兄弟のうちにも主が助けを与えてくださり、学んできたことを精一杯答案用紙に書き記すことができるように、知恵と力を与え助けてくださるようにお願いいたします。神様、私たちはこれから御声を聞こうとしております。どうかこの時、聖霊なる神様が豊かにお働きくださり、御言葉が心に届きますように、様々な課題や重荷を抱えつつ来ている方々に主が豊かにお語りくださいますように、そしてすべての課題が御言葉によって解決されていきますようお願いいたします。また主の名によって行われている全世界の礼拝も主が祝福してくださり、祈られたようにとりわけ御言葉を語る説教者が御霊に満たされ、大胆に御言葉を語ることができるようにお助けください。御手に委ねて、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。マルコの福音書も5章に入ってまいりました。前回マルコの福音書を取り上げた際は、嵐を鎮める奇跡の箇所でした。以前から申し上げている通り、イエス様が弟子たちを訓練される流れの中にあって、目の前でイエス様が権威をお持ちであることを示していかれます。自然に対する権威をお持ちであることが示され、それは旧約聖書から照らしてみますと、神にしかない権威であるということが明らかにされました。つまり嵐を鎮める奇跡を通してイエス様が神であるということが示されたと、そう言えます。その嵐を鎮める奇跡をなさる前、イエス様は4章35節で次のように言っておられました。向こう岸へ渡ろうと。でその向こう岸というのは今日の箇所に通じるわけでありまして、5章1節には次のようにあります。こうして一行は湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。嵐を鎮める奇跡を目の前で見た弟子たち、そしてイエス様は湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着きました。ゲラサ人の地とはガリラヤ湖東岸にあったと考えられています。またこの後の記事で豚を飼っていたことが記されていますから、主に異邦人たちが住む場所であったようであります。ユダヤ人は豚を意味嫌いましたから、そういう意味において異邦人たちが住む場所であったと。ですから今日の箇所は異邦人の地で主が汚れた霊を追い出す奇跡を行われたということが記されていることになります。続けて2節には次のようにありまして、イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えたと。イエス様が 船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人がイエス様を迎えたことが記されていますけれども、これはある意味で結論から書かれています。なぜなら6節を見ますと次のようにあるからです。彼は遠くからイエスを見つけ走ってきて拝したというふうにありますから、状況としてはイエス様を遠くから見つけて、この汚れた霊に疲れた人は走って近づいてきてイエス様を拝したということになります。3節から5節にはこの汚れた霊に疲れた人の様子が記されています。お読みしますと、この人は墓場に住み着いていて、もはや誰も鎖を使ってでも彼を縛っておくことができなかった。彼はたびたび足かせと鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまい、誰にも彼を抑えることはできなかった。それで夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたのである。マルコの福音書では汚れた霊に疲れた人は一人であるかのような書き方がされていますけれども、同じ記事を書きましたマタイの福音書では、二人いたとあります。ですからマルコとしてはそのうちの一人に注目をしているということがわかります。この人は墓場に住み着いていました。なぜ墓場に住んでいたのか、はっきりした理由はわかりませんが、ある学者は当時の墓は横穴式であったため、雨を防ぐためだったのではないかと、そう言っています。私たち墓というと今の日本みたいな墓とか映画に出てくるなんかヨーロッパの墓をイメージしますけど、当時は横穴式ですね。イエス様もそういう墓に入れられましたけれども、それで雨風防げるからそこにいたんじゃないかと、家を追い出されてですね。また他にも説を挙げる人はいますけれども、いずれにせよ墓場に住むというのは、一般的とは言えません。彼がこのような状況にある理由としては、この人の彼の凶暴性にありました。3節4節には、鎖を使っても足かせを使ってもそれらを引きちぎり砕いてしまったことが記されています。尋常ではない力を持ち、誰にも彼を抑えることはできませんでした。この汚れた霊に疲れた人は夜も昼も規制を上げ、石で自分の体を傷つける行為を続けていました。なんとも悲惨な姿があります。自分もそして他人も何もすることができない。おそらく地元の人たちも気に悪がって近づかなかったことでありましょう。ここには無力感が漂っています。自分でどうにもできないし、他の人もどうにもできない。他者は寄りつかず、自分で自分を傷つけていく。悪霊の力の凄まじさを覚えます。人は悪霊には勝てない。悪霊の力は非常に強いのであります。そのような人たちの前に、イエス様が現れたわけです。彼は遠くからイエス様を見つけ、まるで吸い寄せられるように走ってきてイエス様を拝しました。そして大声で叫びます。7節。そして大声で叫んでいった。いと高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか。神によってお願いします。私を苦しめないでください。彼はイエス様のことを、いと高き神の子イエスよ、そう呼んでいます。一章二十四節でも、汚れた霊に疲れた人は、神の聖者ですと、イエス様のことを言いました。悪霊は、イエス様の本当の姿を知っています。そして悪霊たちは、自分よりもイエス様が力を持っておられることを知っています。ですから、私を苦しめないでください。そう願います。この言葉は、汚れた霊に疲れた人の言葉であり、悪霊の言葉であると言えます。なぜこのように悪霊が言ったのかと言いますと、8節に理由が記されていまして、イエスが 汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからであると。イエス様が権威ある言葉を悪霊たちに発したわけであります。続く9節には次のようなやりとりがありまして、イエスがお前の名は何かとお尋ねになると、彼は私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。イエス様は名前をお尋ねます。すると彼は私の名はレギオンです、私たちは大勢ですから、まあ、そう応答したわけでありますが、レギオンというのは、まあ、約5000から6000の兵士からなる、まあ、ローマの軍団の名前であります。つまりここでは大勢であるということを意味しています。でここをよく見ますと、私の名はレギオンですという私の名はと言っておきながら、私たちは大勢ですからと言っているところからして、もはやここで正常な状態ではないということを物語っています。私はって言って、その後で私たちはって言っているその状況というのは正常ではありません。この男を圧倒的な力を持って支配していた悪霊にふさわしい名がレギオンでありました。十節を見ますと、レギオンが自分たちをこの地方から追い出さないでほしいと懇願したと記されています。それほどまでにこの地は、まあ、悪霊にとっては居心地が良い場所であった、つまりは霊的に汚れた場所だったのかもしれないと、そう想像することができます。ところで11節に行きますと、豚の話になります。11節、ところでそこの山腹ではおびただしい豚の群れが飼われていたと。先ほど申し上げたように、ここに豚が飼われていたことが記されていますから、この地が異邦人の地であったということがわかります。この悪霊どもは12節で次のように願います。私たちが豚に入れるように豚の中に送ってください。これに対して13節最初には次のようにありまして、イエスはそれを許された。イエス様は許可されました。そして次の瞬間、驚くべきことが起こりました。そこで汚れた霊どもは出て行って豚に入った。すると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖へなだれ込み、その湖で溺れて死んだ。なんと約2000匹の豚が一気に湖になだれ込み、その湖で溺れ死んでしまいました。ここに2000匹とありますから、2人の汚れた霊に疲れた人たちがどんな状態であったのか、とんでもない数の悪霊に支配されていたことがわかります。しかしある人は次のように考えるかもしれません。なぜイエス様は悪霊が豚に乗り移ることを許可されたのか。豚がかわいそうではないか、もしくは人の大切な財産を犯しているのではないか。豚ってのはこれは売り物ですから。もしかしますとそうお考えになるかもしれません。なぜイエス様が豚に乗り移ることを許されたのか、その理由について聖書は明確には語っていません。ただ一つ考えられているのは、悪霊から解放された人自身に、またそれを見ていた人たちに、彼らがいかに大きな悪霊の力から解き放されたのかを明らかにする必要があったからではないか、そう言われています。悪霊に疲れていた人たちへの目に見える形での証明、解放の証明をするために許可されたのではないか。また私たちが忘れてはならないことは、2000匹の豚よりも一人の人間の魂の方が重要だという当たり前の事実であります。もちろん豚も生きている、豚にも命があるっておっしゃるかもしれませんけれども、人間と豚は同じではありません。 それが2000匹であろうが、一人の人間の魂の方が重要だということであります。イエス様に頼るならば、2000匹の豚に勝る財産を受けることもできます。一人の人の魂と2000匹の豚を比べること自体が愚かな発想だとも言えます。私たちが財産というものにどれだけ縛られているのか、ということも言えるかもしれません。一人の人の魂よりも、一人の人の救いよりも、財産というものに目が行ってしまうとしたならば、私たちの側に課題があるんだろうということを思わされます。このような出来事があって、14節から17節には、豚を飼っていた人たちの反応が記されています。まず14節。豚を飼っていた人たちは逃げ出して、町や里でこのことを伝えた。人々は何が起こったのかを見ようとやってきた。豚を飼っていた人たちは逃げ、そして伝え、それを聞いた人たちが見にやってきました。そして15節。そしてイエスのところに来ると、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が、服を着て正気に帰って座っているのを見て、恐ろしくなった。ここには、周辺住民がこれまで見てきたのとは全く違う光景、正反対の光景がありました。服を着ていない人が服を着ている。異常なほど叫び、規制を上げていた人が正気に帰っている。さらに、鎖をちぎるほどの力を持って暴れていた人たちがおとなしく座っている。これまでとはもう全く逆の姿がありました。それを見て、彼らは恐ろしくなりました。そして17節。すると人々はイエスに、この地方から出て行ってほしいと懇願した。彼らは、この人に起こった出来事を喜ぶのではなく、イエス様を追い出すという選択をしました。魂の回復を喜ぶのではなく、自分たちの財産の損害に目を向け、イエス様を追い出すという選択をしました。最後の18節から20節には、汚れた霊に疲れていた人とイエス様のやりとりが書かれています。まず18節。イエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をさせてほしいとイエスに願った。まあ、この記事も18節もですね、深く考えると面白い記事ではありますけれども、イエス様は住民の出て行ってほしいという願いに対して、いや私が留まるべきだとかって言わずにですね、出て行ってほしいというならその通り従われて去っていこうとされました。そこで悪霊に疲れていた人がお供させてほしいと、イエス様と一緒に行きたいと、そう願いました。彼は、まあ、恩返しがしたいと思ったのかもしれません。気持ちは理解できます。これに対して19節にはイエス様の応答がありまして、しかし、イエスはお許しにならず彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。イエス様は、お供したいという願いをお許しになりませんでした。少し意外に感じますが、そこにはイエス様の意図がありました。あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。これまでと全く違うのは、イエス様は奇跡を行われた際には黙っているようにと命じておられたのですが、ここでは伝えるように、知らせるように命じています。それは、これが異邦人の地であったからだと考えられます。ユダヤ人たちはイエス様の奇跡目当てに集まってくる傾向がありました。それに対して、メシア熱が誤った形で広まらないように、 イエス様は注意されたわけです。しかしここは異邦人の地でありますから、その心配はあまりなかったと考えられます。さらにもう一つ大きな理由として、イエス様はこの地から追い出されようとしているということがあります。イエス様はこの地からもう追い出されようとしている。イエス様は向こう岸へ渡ろうと言われてやってきたわけです。しかしそのイエス様が追い返されようとしている。ではこの地では誰が福音を伝えるのか。イエス様はその伝える役目をこの人に託したわけです。まずあなたの家へ帰りなさい。ここではあなたの家族のところというふうにありますけれども、直訳は、あなたのところというのが直訳でありまして、ですから友人もそれは含むのかもしれません。あなたのところに帰りなさいと。いずれにせよ、イエス様はこの人に、汚れた霊から解放されたこの人に、この地での宣教を託されました。あの凶暴だった人が、誰もどうすることもできなかった人が、すっかり変えられた。これだけで大きな証です。イエス様は彼に証の方法も伝えました。主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。証で伝えることは二つです。まず、主が、これは神を意味していると考えられますが、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか。次に、主があなたをどんなに憐れんでくださったか。この二つ目の憐れんでくださったかというところにも、実はあなたをという言葉が原文にあるのですが、ここでは省略されています。主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、主があなたをどんなに憐れんでくださったか。難しい教理など知らなくてもよい。私が主から、神から何をしていただいたのかを知らせる。イエス様はそれをするようにこの人に命じました。続く20節には、彼が言われた通りにしたことが記されています。それで彼は立ち去り、イエスが自分にどれほど大きなことをしてくださったかをデカポリス地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。彼はイエス様が神様を通して自分にどれほど大きなことをしてくださったかを言い広めました。10個のギリシア人の町の集まりをデカポリスというわけでありますが、この地方で彼は自分にイエス様がしてくださったことを伝えました。その結果、人々は皆驚いたとあります。今日の箇所は、汚れた霊を追い出す奇跡の箇所でありました。これまでも何度も行われてきた奇跡でした。しかし今回は異邦人の地で、異教の地でなされた奇跡でした。この汚れた霊に疲れた人は非常に多くの霊に疲れ縛られていました。彼には信じられないような力があり、誰も彼をどうすることもできませんでした。先ほど申し上げたように、人は悪霊に対して無力であります。どうすることもできない。自分一人では。しかしこの箇所からわかることは、その悪霊がイエス様に対して何もできないということです。つまり、圧倒的な権威をお持ちの主の前で、イエス様の前で、あれだけの力を誇っていた悪霊も無力であるということ。ここには圧倒的なイエス様の権威が示されています。霊に対する権威をお持ちであることが明らかにされています。お言葉一つで、追い出すことがおできになる。以前から申し上げているように、イエス様と悪霊は対等な存在ではありません。イエス様が圧倒的な力を持っておられる。今日の箇所を通してそのことが表されています。 まあ、このような箇所を見ますと、今はないように思いますけれども、今もですね、宣教師の方々の中でこういった悪霊との戦いをなさっている、まあ、そういうレポートを私読んだりすることがありますけれども、今もなおですね、このような悪霊との戦いというのはこうあるということも私は忘れてはならないことであります。また次に目が止まるのは、豚の飼い主たちの姿であります。彼らは人の魂よりも、一人の人の救いよりも、財産に価値を見出していました。一人の人が悪霊から救われるよりも、一人の人が私たちの想像を超える苦しみから救われるよりも、2000匹の豚を、財産を大事に思う人たちでありました。間違った価値基準と言いましょうか、聖書からすると歪んだ価値基準を持っている人たちでした。命よりも財産、一人の人の魂よりも財産、それが彼らでありました。しかし、資本主義を生きる私たちも彼らを笑えないのではないかということも思わされます。いつの間にか財産こそが全てであるかのように、財産こそが大切であって、一人の人の魂よりも大切であるかのように思ってしまうということはないだろうか。今日の箇所で、豚2000匹を殺すなんて財産権の侵害だと少しでも感じるならば、私たちも同じ性質を持ち、この世的な考え方に汚染されているのではないかということを思わされます。貪欲さに覆われている。またこの豚の飼い主たちも、実は悪霊に疲れている人と変わらないとも言えます。悪霊に疲れている人は、イエス様と関係を持とうとはしません。7節にあるように、私とあなたと何の関係があるのですか？そう言います。イエス様から自由になろうと離れようとします。それが悪霊です。この飼い主たちを見ますと、状況としては悪霊に疲れていた人と変わりません。なぜなら彼らはイエス様を追い出したから。彼らはイエス様と関わりを持つことを拒否しました。正気であるように見せて、実は悪霊の支配にあるのです。イエス様によって取り扱われることを拒否する。その点において、彼らも悪霊に疲れている人と変わらない。悪霊たちがここから出たくないという気持ちもわかるのであります。そして最後に注目したいのは、汚れた霊に疲れていた人の変えられた姿です。彼はお供を申し出ました。しかしそれはイエス様によって拒否されました。この地に留まって伝えるように、そう命じられました。そして伝える内容まで教えてくださった。主があなたにどんなに大きなことをしてくださったのか、主があなたをどんなに憐れんでくださったのか、この二つのことを伝えるようにと。これは神の大いなる御業と神の愛とも言い換えられるかもしれません。そしてこのことは、私たちが証をするときにもつながるものであるということがわかります。まず証の主役は主だということ。神でありイエス様。当たり前のように思われるかもしれませんが、得てして私たちは自分のことをこう話しやすい。しかしイエス様は、主があなたにしてくださったこと、憐れんでくださったことを伝えるように命します。聖書のことは全部わからないかもしれない。基本的な教理だってもしかしたら少し怪しいかもしれない。しかしだからといって、証ができないということにはならない。私たちは、主が私に何をしてくださったのかを、どれほど愛してくださっているのかを語る。それが証であります。教えるのではないんです。私が受けたことを証する。イエス様と私との出会いを語る。イエス様と私の出会い。ここにいる多くの方々は イエス様に出会った人たちです。その時のことを、出会った時のことを、まあ、そして今のことも含めて伝える。私はイエス様に出会ってどうなったのか。イエス様の十字架との出会いとも言えるかもしれません。その語った後のことは私たちの責任ではないんです。語った人が必ず救われなければならないってなってたら私たちの責任ですけども、もう語ることが私たちの責任。語った後のことはもう神様がどうなさるかなんです。私たちにはイエス様との出会いを証しをするということが求められています。私たちも家で、家族のところで、友人の前で、主が私にしてくださったことをどんなに憐れんでくださったかを伝えていく。神はいるかいないかとかですね、いろんなこう論争したって喧嘩になるだけなんですね。しかし徹底して事実なのは、私たちが神様にこう扱われて今があるんだということだけは事実。主の素晴らしさを伝えていく、それが私たちに与えられている使命であることをこの朝確認したいのです。普段あなたの周りにいる人たちは、神があなたの前に置いた伝えるべき人たちであります。知らない場所に行って伝えに行きなさいっていうんではなくて、自分の周りにいる、あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい、そう言われたイエス様の言葉、特別な場所に行くんじゃないんです。難しい教理のことは後に置いて、まずあなたにできるのはイエス様との出会いを語るということ。それならば救われた人はできることであります。それぞれの一人一人のイエス様との出会いがあるわけですから、その証はあなたにしかできない証。今日の朝の聖人課で申し上げた通り、人様の証は私はできないわけです。イエス様は私たちにそのことを伝える使命を与えてくださっています。イエス様がくださった証の使命をそれぞれ果たさせていただきたい。それぞれの場所で、もちろん時には恐れがあることもあるでしょう。そういう中にあって本当に祈りながら、機会を与えてください、そう祈りつつ、私たちに与えられている証の使命をそれぞれがそれぞれの場所で果たさせていただきたい、そのように願います。ひととき語られたことを覚えて黙祷をいたしましょう。お祈りをいたします。あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。天の父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。私たちを憐れみのうちに救い出してくださり、あらゆる縛られたものから解放してくださって、本当の自由を与えてくださったことを覚えて感謝をいたします。神様、私たちがその与えられた救いをそれぞれの場所で、家で、家族のところで、また友人のところで、職場で、その喜びを語ることができるように助けを与えていてください。私たちに与えられている証の使命、それぞれがイエス様との出会いがありますけれども、そのことを本当に心から喜んで証しすることができますように助けを与えていてください。それぞれがこれからまた一週間使わされていきますけれども、その場所にあってあなたが励まし支えてくださって、あなたの素晴らしさを証しする務めを果たさせてください。 御言葉を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。